東京 FM で毎週月曜日から木曜日まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。月曜日は海の日だったので番組お休みでしたが、今週はだから3日間ですね、火水木とありがとうございました、火曜日がゲスト長谷川あかりさんをお迎えしたということで、以前私が番組の中のオープニングトークで、あのだしカレー、長谷川あかりさんが栄養士の方なので、そのツイッターの中でこうバズってただしカレーの話題を上げた時に、こうリスナーさんが結構あれ作りましたとか、あとは長谷川さんのことを知りましたっていう方も多くて、今回こうゲストに来ていただいたんですけれども、いやー本当にあのラジオ生放送初めてですっておっしゃってたんですけど、とは思えない伝え方の上手さと、あと喋り口のこうなんだろうな、初めて会ったような気がしない感じがあって、いやそりゃツイッターもバズるし、なんだろう、見せ方、伝え方、書き方、届け方がうまいんだなっていう風に尊敬しましたね。で一個びっくりしたのが、長谷川あかりさんがもともと子役として芸能活動をなさっていた方で、で天才テレビくんという番組にその当時出演されてたんですけれど、その天才テレビくんで同じ時期に活動していたテレビ戦士の中に私のマジの友達がいるんですよ。家族ぐるみの中の友達が天テレ戦士の中に一人いて、その人と長谷川さんがほぼ同期だったかならしくて、で親のことももちろんこう子役さんって親御さんが迎えに来たりとかもするみたいなのでご存知で、え、あのファンキーなママ知ってるんですかみたいな、そういう身内トークを曲中とかにしてましたね。いやびっくりしました。だからすごい不思議なご縁でしたね。私もその友人ともう知り合ってかれこれ何年だろうな、 10年以上は経つかなっていう感じなので、15年ぐらい経つかな。なのでちょっとね、こういうところでまさか共通の知人にお会いするなんてことがあるんだなってちょっとびっくりしました。共通の知人がいる人にお会いすると思わなくてびっくりしましたね、うん、長谷川さんのレシピ本当にあの全部美味しいので、私も一つずつ制覇していこうと思ってるんですけれども、あのねオンエアで言えなかったんだけど、麻婆とかも美味しいんですよ。塩麻婆とかも最高に美味しいんですけど、作ってくださいあとは頼みます。で水曜日ゲストに八代目市川染五郎さんをお迎えしました。染五郎さんもまだ独特の空気感が漂っていて、17歳とは思えない貫禄と落ち着きと、あの花のある感じでもこう凛としていて聡明感のある感じで、なんかちょっとこう無口な感じ、いや、うん、分かりやすく言うと、うん、なんかすごく真面目で言葉を丁寧に選んでるんだけど、なんかあんまりこう多くを語らない感じがすごいミステリアスで面白い方だなって思いながらも、でもラジオは2回目とかだったような気がして、生放送がほとんどないとおっしゃってたので出ていただいて光栄だったなと思いながらも、大河ドラマのお話とかね私すごく好きでよく見ているので、なんか伺えて嬉しかったななんて思いつつ、三谷幸喜さん、脚本家の三谷幸喜さんからのタレコミが全然違ったっていうちょっとしたハプニングもありながらお送りしてましたけど、三谷さんのその全然違う情報を私は全然違うって知らないので、そうなんですかっていう風にご本人に聞いた時に、いや違いますって言った時のその染五郎さんのお顔がちょっとこうほぐれたような笑顔が見れたような気がして、あ、三谷さんありがとうございますってちょっと心の中で拝んでましたね。えでもどうなんだろうな、映像のお仕事にすごく興味が湧いたっていう風にご自身おっしゃってたんですけれども、またドラマとか映画とかね、この先10代20代30代っていう風に年齢を重ねるにつれて拝見するところが増えてくるんだろうなって思うと、私も楽しみにしています、うん、歌舞伎も見に行きたいな。ちょっとねコロナ禍で様子見つつだったんですけども、今年ももう2回ぐらい歌舞伎座にお邪魔していたりするので、いやまた見に行ったらリスナーの皆さんに報告しますね。で その日の夜に私は、トップガンマーヴェリックをついに見に行きました。 IMAX 見に行きましたよ。客席満員でびっくりしました。ちょっとオンエアの中で言おうとしたんだけど全然言えなかったからここで言いますね。あの映画館ってもう満員なんですね。人めっちゃいるんですね。なんか大柄の男性に挟まれて見てたんですけどなんかたまたまね席の順番がすごい大きい男の人でびっくりしたんですけど、いや感動しました。な、30何年ぶりに書いた続編がなんであんなに素敵な素晴らしい、あの全部の伏線を回収していくようなストーリーはなんでああやって描けるんだろうって本当に感動しましたね。これ来週も覚えてたらまたオンエアでも話そうかなと思っているので、これオーディ聞いてくださってる方はあああの話かって思ってもらえたらと思います。でその帰った後に結構夜遅くに見に行ったんですけど、帰った後にスパイファミリーとか鬼滅の刃とか今日のゲスト早見沙織さんが出てる作品、ちょっと私本当に不勉強なのでアニメ全然詳しくないんですけども、見れる限り配信で探して見ていきました。びっくりしました。役によって全然違うんだもん。オンエアでも言ったジャバミユメコとかは全然違うから、いやはえと思って早見さんなのはわかるんですよ。なんか役なんだろうあの表現力というか演技力というか、でもご自身の核となる部分はブレないところとか、うん、すごいなと思って、すごくなんか魔法みたいな声だなと、本当に何色あるんだろうって思いましたし、うん、はあびっくりしました。ツイッターでちょっと垂れ込み来ていたあのファンキーな一面はスクールオブロックか何かでは見せているそうなんですけども、誰花でもぜひ出していただきたいなと思ってるので、またいつかお会いできるのを楽しみにしつつ、また読み聞かせもぜひお願いできたらななんて思っています。早見さんのファンの方からもメッセージたくさんいただいていて、時間の限りだったんですけれども本当にありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいです。で来週が坂東彌十郎さん、菊池桃子さん、水族館プロデューサー中村あたるさんということで、全然違う、またバラエティ豊かな方々からいろんなところから来ていただきます。私が対応しきれるのかっていうところもわかんないんですけど、6月の半ばからちょっと結構ずっと働いてたので、この週末でちょっとリセットしてまた元気に体調も整えて戻ってきたいなと思っています。気温の変化、あとはもう暑苦しい夜も続きます。皆さんも大変だと思いますけれども、お体大事に、くれぐれも自分を大事に、ご自愛の精神で頑張っていきましょう。ここまでのお相手は山崎れなでした。